5月21日金曜日、今日の天気は曇り時々雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。この綾瀬っていうのは北綾瀬のところにですね、千代田線の車庫があるということで、はい、この朝の段階でポイント故障でっていうことになるとですね、車庫からなかなかで列車を出し入れができないということになるんで、ちょっと影響は出るなということと、それからこの今のね、記事にもありましたが、JR 常磐線の各駅停車、
はい、
これがですね、若干お、まあ、くせ者と言ったらあれなんですけれども、快速電車と並行して走ってるんですけれども、うんうん、これ各駅停車が止まっちゃうとですね、で松戸で折り返しじゃないですか、金町と亀有っていう駅が2つ各駅停車だけの駅としてあるんですが、はい、これがですね、いかんともしがたくなってしまうと。でこれ昔から言われたことなんですよ。この常磐線も含めてですね、関東のいろんな、主要幹線、東海道線とかね、東北本線とか常磐線、総武本線、それから中央線と、これ通勤5方面作戦って言ってですね、昔はここにまあ汽車の列車が走ってたところに、まあポツポツと駅があって、うん、で各駅停車も一緒の線路に走ってたんですが、これを2つに分けようと、各駅停車とそれから遠くまで行く列車 と、うん、でこれ整理しようというのがあって、はい、昭和40年代の話なんですが、でそこでとってもうまくいったのが、例えば総武線とか中央線とか、はい、もう今完全に各駅停車、黄色い電車と中央線だったらオレンジの電車って分かれてるじゃないですか。
そうですね。
で、常磐線も同じことをやろうとしたんですよ、
うん、
でところが国鉄だんだんと台所需要が逼迫してくる中で、新しい線路を横にもう一本通して、まっさらの線路をで各駅停車と快速を分けると、これ金がかかるぞと、うん、でその時に、当時の営団地下鉄、今の東京メトロですが、ここはですね、千代田線を作るという計画を立てていて、で千代田線を作るんだけど、やっぱり車庫をどっかに作らないと鉄道はいけないよねと、うん、でも都心のど真ん中に車庫作るわけにいかねえだろうと。で千代田線の線路を見るとわかるんですが、都心のど真ん中を貫くわけですよ。
そうですね、
ね、うん、表参道通って、はい、霞ヶ関通って、大手町通って、どこに車庫作るんだよって話で、車庫にこう候補に上がったのが北綾瀬っていうところで、とはいえ北綾瀬までじゃどうやって線路つなげようかっていう計画があったんですよね。で北千住まで来て、じゃあそっからじゃあ地上で線路引くかというような話になった時に、あ、北千住まで来たら常磐線とつながりますよねと、じゃあちょっとこれうちの各駅停車の計画とつなげたらどうすかっていうところで、双方の思惑が一致してそういうのを作ったんだけど、うん、で金町と亀有はじゃあ各駅停車の駅にしましょうと。で快速列車は通過していきまして上野に行きますと、
はい、
で各駅停車は北千住から先都心に直通しますよ、これは便利になりますってことをやったんですが、あれおかしいな、俺電車止まっちゃった時どうしようかと。綾瀬から先は東京メトロに地下鉄になるので、国鉄としては関与しませんと。で国鉄としては松戸から先は折り返しはちょっと作れませんよねっていうことをやるので、実際には国鉄扱いなんだけど地下鉄のダイヤで運用しますみたいなことになって、
はあ、
じゃあ地下鉄止まった時は、お、俺たち国鉄に乗ってんのに使えねえじゃねえかよっていうことが起こってしまったんですが、うん、その問題が未だに解決していないっていうのはですね、ここに起こると。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、この OK コージアップはリスナーのあなた、コメンテーター私だ、新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひご意見等々お寄せいただければと思います。オープニングの話、千代田線に終始してしまいましたが、ヤマニャンさん、どんどん飯田くんが熱くなると新業アナウンサーが生返事
そんなことないですよ、夕方ちゃんと聞いてますよちゃんと聞いてますよ
夕方増山さんとやっても同じような感触を抱いたりなんかするんです
が、私も知らないないことだったのでそうなんだと思いながら聞いてましたよちゃんと、
ええ、まあ確かに私も新業アナウンサーが怪獣とかの話をしてる、はい、おーって同じかなっていうね、
まあ、そうですよね
オタク2人でやってる番組でございます、はい、さあ今日のコメンテーターは外交評論家内閣官房参与宮家邦彦さん、6時半過ぎからご登場いただきます。 まずはですね、韓国のムンジェイン大統領が警戒する次の有力候補について、それから7時台ですが、まずイスラエルとハマス停戦へと、これ、先ほど来、動いているということで、停戦今日発行だというようなことも、速報で入ってきております。それから政府が沖縄を緊急事態宣言に追加へというニュース、さらにアメリカとロシアの外相が初の対面での会談で、キーワードシャングリラ会合、来月予定されていたアジア安全保障会議中止となっております。それからフィリピン外交を、中心に東アジア外交についても、お話をいただこうと思っております。さあ、ここが気になるです。スタジオ長官各紙入ってまいりました。今日は一面はですね、新型コロナワクチンについての話ですね。昨日厚生労働省の薬事食品衛生審議会の部会の中で、すでにファイザー製のワクチンは承認されておりますが、モデルナ製のワクチンとそれからアストラゼネカ製のワクチンについて、製造販売の承認を了承したということであります。で、今日にも田村大臣が特例承認をする見通しということになっております。読売新聞、それから毎日新聞、さらに産経新聞と、3紙が一面トップとなっております。それから朝日新聞は、イージスアショアに代わるシステムについて、大体イージス、イージスシステム搭載艦、2隻で総コスト少なくとも9000億円近くと、試算がされていたことが分かったということであります。結局ここの予算の問題もこれあり、イージスアショア2というようなこともあったということだったんですがね、どうなんだという話。またね、自衛隊関連というか装備品関連では機関銃のこうデータが流出してしまったなんていうね、話も出てきております。昨日ですね、三菱重機械工業が発表したところですが、陸上自衛隊向けに製作した試験用機関銃に使われた部品の設計図面が中国に流出したということが明らかになりました。住友重機ですね。試作用のサンプルをこう渡して、でそれで研究してもらうっていうのは結構いろんなところでやっていることなんですけれども、こういったリスクというものも意識しなくてはいけないというところになってきたと。経産省は外為法に違反したんじゃないかということで、この住友重機械とそして下請けの会社を厳重注意、それぞれ4月28日付でしておりました。それから気になるニュースですが、昨日ですね、自民党の中で財政再建に関する会合、党の財政再建推進本部というところが会合を開きました。ここ総理への提言書作りというもので、その叩き台の審議というものをずっと告げたんですけれども、その中で、一番こう争点になっていたのが、2025年にですね、国と地方の基礎的財政収支、いわゆるプライマリーバランスと呼ばれるものを黒字化すると。これ交際費とか、利息の部分の支払い等々を除いて、入ってきた税収で、出ていくお金を賄うよっていう、これをプライマリーバランスと呼びますけれども、これが赤字になると赤字がどんどん膨らむんだみたいなことをね、今度ずっと言ってきたんですけれども、これは一応2025年に収支を黒字化するという目標がもともとありました。ただそれはコロナの前の話だったんで、じゃあこのコロナがあってですね、経済が傷んでいる中で、果たしてそれをこう金貨玉状のごとくですね、ずっと維持し続けるというのはどうなんだよというのが、自民党の特に積極的にね、財政もこの時期は出しておくべきなんじゃないかという方々から出ていたんですけれども、結局それも盛り込んだ形での提言書作りというものになったようであります。ただかなり異論はいろいろあって、で、これ今国会開いてますけれども、一方でですね、補正予算に関しては、今国会見送りなんてことがですね、読売新聞など、書いております。会期あと1ヶ月程度、1ヶ月切ってきたということで、補正予算編成は通常1ヶ月程度が必要だということなんで、もう今からじゃ間に合わないだろうみたいなことが出てきたようなんですけれども、 コロナがこのまま、あるいはワクチン接種がこ うまくいってですね、収束の方向に向かっていって、で経済が回っていくんであれば、それでもいいかもしれませんが、そうじゃない時にですね、果たして大丈夫かっていうのと、一応そのですね、見送りの根拠として、これはですね、政府関係者の話として読売が伝えているのは、5兆円の予備費が新型コロナ対策と計上されていると。でそれがまあ1兆円ほどがですね、中小企業支援ですでに出ていっているんですが、まだ4兆残っていると。爆発的な感染拡大がなければあと半年は持つ見通しだということなんですが、その割にはですね、緊急事態宣言は何ですか？このまま行くと伸びるんですか？また6月の真ん中ぐらいまで伸びると。もうですね、今年始まってから緊急事態宣言を出されていない、期間というのは、どう勘定しても1週間か2週間ぐらいしかないと。もう飲食店の方々半年以上ですね、ほとんど営業できない状態でやっている中で、ああそうですかと、これであと4兆あれば持つと、ほうと、おじゃあ4兆すぐにでも出してくれとね、じゃなかったらこれ経済どんどんガタガタになるっていうのがね、分かっている中で、半年持つって高くくくりすぎじゃないのかっていうのが正直な感想としてあるんですけれども、あの国際通貨基金でさえですね、今財政健全化言うべき時じゃないし、今財政躊躇してるべきじゃないしということを、あの国際機関様々の IMF 様ですらおっしゃっているというのは、もう断るごとに欧米はとか言ってる方々はどういうふうにご覧になってるのかと、非常に思うところであります。この時間からコメンテーターの方々ご登場いただきます。今朝は外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしく
お願いします。よろしくお願いします。
さあまずはですね、はい、韓国の、まあ、次の大統領選っていうのがもう来年3月に、
まあ、だけど来年のこと言って鬼が笑うっていうね、まだまだ混沌としてるみたいですよね。
はい、
まあ、専門家によるとですね、まあ、大体来年に大統領選挙があるとすると、人が最終的に出揃ってくるのは決まるのは年末だっていうんですよね。
ああそうなんですね。
まあ、だからアメリカの大統領選挙よりは短い感じですよね。それで、まあ、今どうなってるかと言うと、私も専門じゃないんだけれども、まあ、簡単に言うと、与党の方はムンジェインさんはこれもう5年で一期ですから、これでおしまいですよね。そうなると後継者はどうするかっていう問題があるんです、何人かいらっしゃるみたいですが、まあ、簡単に言うとどんぶりの背比べみたいです。それからあと保守党の方、保守系の人たちについて言えばですね、まあ、これもまた混沌としてるみたいですね。でその面白いニュースが最近出てて、まあ、野党の保守党のムンジェインさんと戦って負けた人がいるんですよね。ホン・ジュンピョさんっていうんですけど、でこの人が今は保守党とかあの政党を辞めて、それで今は無所属なのかな、だけど復帰するとかなんとか、まあ、そういう
ぐちゃぐちゃしてる
してる時に、ドカーンとこう一言言っちゃったんですよね。要するに爆弾かどうかなんかでイ・ジェミョンさんっていう、キョンギ道の知事さんが、この人がまあムンジェインさんとあんまり良くないんですね。ですから与党の中でも何人かこういるわけで、でそれでそのキョンギドの知事さんが、もし大統領になったらね、ムンジェインさん1年持たねえぞと、監獄行くぞなんて、いかがなものかなと、まあ、相変わらず激しい言葉なのかもしれませんけれども、まあ、そういう形でジャブが始まっているということなんだろうと思います。
イ・ジェミョンさんというのは左派の、もともと市民活動家で弁護士と、ムン・ジェインさんと似たような経歴に見えるけど、
経歴ですけど、まあ、日本にはもっと厳しい、
なるほど、
と言われている人で、まあ、それがいいかどうかは別としてね、我々まだ時間がありますから、はい、今すぐにどうのこうのってことはないんだけど、やはり日韓関係今のままでいいわけはないし、それから北朝鮮についてもあんまりやりすぎもいかんようなものかということで、注目する時期がそろそろ今年の後半から始まるということだと思います。
なるほど、
はい。
まずは韓国、まあ、次の大統領選というところをお話しいただきました。今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
メールツイッター様々いただくんですが、こちら58歳の女性アメリカからいただきました。シリコンバレー在住の主婦ですと。こちらでは4月1日から50歳以上、15日から16歳以上のワクチン接種が開始しました。4月から部分的に小中高校も再開、人手も増えてレストランの入場は制限されているものの活気が戻ってきました。交通量もリモートワークの分、コロナ前より減ったんですが、夕方などは渋滞するようになってきましたと。で、以前はピリピリしてた街の雰囲気が今ではすっかり穏やかになって、こんなに変わるとは、ワクチンの力恐るべしです。アメリカは悪くなるのも早いけれども回復も早いですね。日本も接種が進んで元の経済活動が少しでも早くできることを祈っていますといただきました。三浦さん、はい、ね、ホームページ等々で書かれてましたが、
いや、おかげさまで予約だけできた、ね、予約だけしただけでもほっとしちゃって。いやいや
そうね、本
当不思議なもんですね。
そうですよね。
でも、まあ、アメリカの友達に言われちゃったらまだやってねえのかって。
あ、まあ、そうですか。やっぱアメリカ相当進んでますもんね。
すごいよね、おっしゃる通りでね、やると早いね、あの国は。やっぱりこう危機管理についてはいろいろな蓄積があるんですね。ですから、まあ、土地が広いせいもあるけども、いろんな、ね、大規模なことができる、日本でもようやくやれたということで、はい、ね、まあ、よかったとは思ってますけど。
予約はスムーズですか？
私については全くスムーズでしたね。ポンポンポンと行きましてね、あれれれれ、あれこれでいいの、本当これ大丈夫なのって感じ。
あ、取れたかなと、うん、まあ、最終的には、ね、接種券の、ね、番号とちゃんと照合して。
そうですよね、
現場で打つってことです
ね、うん、なんかいろいろ虚偽でもできるって、ね、うんうんうん、
報道があったりとかね、
防衛大臣怒ってましたけど、おっしゃる通りで、はい、まあ、そういうことはやめてほしいけど、行けば行ってダメだったら結局無駄になるかもしれないんだから、うんうん、それはやらない方がいいですね。
ね、で、まあ、それで余っ、もしワクチンが余ってしまった場合は自衛官にも打つんだと。
あ、そうですか、
いう話、うん、まあ、そうですね。でも諸外国であれば、やっぱこういう緊急時に対応する人たちっていうのは優先的に打つっていうのもあるんですね。
まあ、それをどこまでね、はい、首長さんまで入れるかどうかってなると、それは問題なんで、早くルールを作っておかなきゃいけなかったんでしょうね。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説しています。土曜日もぜひチェックしてください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
アマゾンのオーディオブックオーディブルなら、人気俳優が朗読する名作小説、
私のことを覚えていてほしいの、
私ノルウェーの森や胸躍るオーディオエンターテイメント、
ブラックウィドウが僕のチップの中に、
マーベルズウェイストランダーズシリーズが聞ける、オーディブルで聞こう。
宮家さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では7時台最初のニュースはこちらです。イスラエルとハマスが停戦へ。イスラエル政府は20日夜安全保障会議を開き、パレスチナ自治政府ガザ地区を実効支配するイスラム組織ハマスとの戦闘を日本時間の午前8時から停止することを決めました。なおハマス側も停戦を受け入れる姿勢を示しているようです。ハマスの報道官もガザへの攻撃が止まるとの保証を仲介役から得たと強調し、受け入れるという声明を出しているということです。エジプトの仲介だそうです
か。まあ、停戦については、ね、国際的な、はい、世論として強く出てきたし、うんうん、アメリカもそれを強く求め、はい、そしてアメリカが直接やってもダメだからエジプトを立ててということだと思いますが、これって昔もあったよな。7年前、2014年の時も全部覚えてるわけじゃないけども、大体これパターンとしてね、
はい、
停戦自体いいことですよ、うん、そしてこれで人道的にも正しいことなんだけど、イスラエルからしたらね、本音はね、はい、もうやるべきこと全部やっちゃったと。
やるべきことやった、
ね、やっちゃった。つまりオペレーションとして、うん、ハマスが今回1週間以上ちょっとですけど もう何千発のミサイルを 撃ち込むわけですよね。3000発とか。昔ね、7年前はね、確か4800発 発を2ヶ月で撃ってたのね、
はいはい、ああ2ヶ月かけて、
うんうん、確かそう言ってた。だけどものすごい頻度というか量で撃ってるわけで、しかもトンネルあのいっぱい作ってね、
はい、
それを全部潰さなきゃいけないでしょ、うん、でミサイルを撃ってこの野郎っていうことでやるべきことをやって、その上でトンネルを全部潰して、うん、オペレーションが終わりました、
はい、
さあそろそろじゃあ、 停戦してもいいなと、こういうことだと思います、うん、冷たい言い方をするとね、ですからその意味では私はこの問題が停戦によって解決することはない、
はい、
残念ながらパレスチナ問題についてはもう昔はねこれアラブの大義だなんて言ってたんだけどね、私が外務省入った頃はもうパレスチナ問題解決しない限り中東に安定はないとこう言ってたわけでしょ、うんうんうんうん、今パレスチナ問題解決しないけど中東はどっちみち安定しないとこういう風になってるんだ。
どっちみち安定しない
。だから問題の本質はですね、もちろんパレスチナ問題も大事なんだけど、はい、今やもう湾岸特にイランの問題になってきちゃっていて、これパレスチナ問題が実はアラブイスラエルの対立だという風になってたんだけど、
はい、
今や何が起きているかといえばアメリカとイランの、まあ、戦いの、う
ん、はい、
代理戦争的な要素が出てきてイスラエルとハマスはやってる。ハマスはイランが支援してますからね、
はい、
だってあんなガザのところにね、相当貧しいところですよ、うん、あそこで何千発もミサイルなんか作れるわけないじゃないですか。誰かが支援しなかったら絶対できないわけですよね、ですからその意味ではかわいそうなのはパレスチナ人です。私は常にそう思うんだけれども、
はい、
パレスチナ人は残念ながら指導者に恵まれていない。もう少し政治力があるもしくは現実的な判断ができる人たちがいたらね、とっくに私はパレスチナ国家できてると思いますよ、はい、もう何十年やってるんですからね。
まあそうですよね、
だけども残念ながらパレスチナはガザと西岸に分かれちゃって、
はい、
ハマスがまあ出てったわけですけども、もともとはファタハ PLO だったわけですけども、
はい、
それがもう追われちゃったらですね、当事者能力なくなっちゃう。イラン、イスラエルからすれば誰と交渉したらいいんだと、相手いねえじゃねえかと、こうなればやりたい放題、ね、それにまたイランがちょっかいを出す、
はい、
ですからアメリカの関心はもうイランに移っちゃってる。こういう非常に悲劇的な状況がパレスチナ人に今のしかかってると、非常に心が痛いですよ、
うん、かつてそのまさにアラブの大義という言葉があった、うん、そのもとにこうアラブの各国が結集するような形がありましたよね。 UAE もそうだし、サウジアラビアもそうだしと、
そういう時代もなくなっちゃったんですよね。
それもなくなった、
うん、だってアブラハム合意っていうんですか、
はい、
要するにイスラエルとの関係改善というか、正常化というよりもともと戦争してませんから正常化も何もないので国交なんですけども、
はい、
アラブ諸国連邦、まあ、サウジはまだかもしれませんけど、湾岸諸国を中心にもう始まってますよね、
はい、
ということはもうアラブ諸国がなんじゃね、うん、パレスチナ問題、あれパレスチナ問題だろうと、パレスチナ人でやれと、俺たちも十分協力したけど、
うん、
全然結果出してないじゃないかと、そんなことより俺たちにとってはイランの方が怖いんだと、
はい、
それどころじゃないんだというふうになっちゃってる。ずいぶん変わりましたよ。これがいい方向に変わったかと言われればそうではないと思うけれども、これが現実です。
で一方でそのイスラエルネタニヤフさん、選挙の何度も選挙やって、
そう
なかなか政権が樹立できませんね。
まあ、この人もしたたかなっていうか、すごい政治家だと思うんだけど、残念ながら、これを今回も、政治的に利用したんじゃないかという声があるわけですよね。
なるほど。
要するに、いつ内閣が潰れるか分かんないから、
はい、
その国内の強硬派の支援を得るために、あえてこういう強硬作戦をやったという人もいる。
俺じゃないとイスラエル守れないだろうと。
そう言ってまた求心力を強めようとしたのかもしれないけど、果たしてこれまた健全かな。辛い話です。
はい、イスラエルとハマス停戦へというニュース、その後ろにあるものという解説いただきました。おはようニュースネットワーク、ではこの時間取り上げるニュースこちらです。政府が沖縄県を緊急事態宣言に追加へ。
関係閣僚で沖縄県から提出され要請を受けてます緊急事態宣言の取り扱いについて協議をし、明日専門家会議に諮ることを決定をいたしました。
政府は新型コロナウイルスの感染が拡大している沖縄県に対し、新型コロナ特別措置法に基づく緊急事態宣言を発令する方針を固めました。 今日にも基本的対処方針分科会を開いて専門家の了承を得た上で政府対策本部で決定します。期間はあさって23日から6月20日までとのことです。これがそのまま決定となりますと、緊急事態宣言の対象が合わせて10の都道府県に拡大をするということです。
まん延が8件、はい、ということは18件ということですか。
うです、ね、まん延防止等が8件ということになりますからね。
まあね、沖縄だけの問題ではないんですけども、はい、要するに経済をある程度再活性化させるのか、
はい、
それとも、まあ、コロナを封じ込めるのか、これはもう永遠の課題、永遠というか、まあ、当面の課題ですよね。
はい、
やはり沖縄観光ですから、
はい、
人を入れなきゃいけない。
うん、
しかしそうすると増えてしまうという、これも同じパターンなのかなと。確かに連休中私の友人も沖縄ね、
はい、
行ってきました。
お、
やっぱりそういう宣言が出てないところをみんな狙っていくわけですよね。ですからそこは難しいところだなとつくづく思いましたね。
やっぱりこれ諸外国の例など見てると、ワクチンの普及とっていうことになるわけですね。う
ん、やっぱりワクチンを打ってるところの、
はい、
対応とは違うんで、本当はもう人流、人の流れを止めなきゃいけないっていうのは正しいんですけど、そんなことしたら経済動かなくなっちゃいますからね。そこのさじ加減難しいんだろうなとしか言わない、私も素人だから、
まあ、皆さん、ね、常々おっしゃってますが、やっぱりこのワクチンをどう打っていくかっていうのは、はい、このスピードを早めるってやっぱり有事対応で、
うん、
そこの部分っていうのがなかなか
そうなんですよね、
うまくいかない。
やっぱり本来であれば今すぐにはできませんけれども、
はい、
これおそらく戦後もしくは明治時代からかもしれないけど、ずっと培ってきた、
はい、
築き上げてきた一種のいい意味での住み分け、専門なの人たちがその領域を守っていくと、
はい、
これで、やってきたけども、それは平時では非常に効果的かもしれないけれど、有事になった場合には実は障害になるかもしれない、
はい、
アメリカで、ね、僕やっぱり驚くのは、ドラッグストアでですよ、
はい、
薬剤師さんが売ってるわけだ、
うん、
ね、
うん、
日本だったら、ね、うん、なんとかチェーンで、
はい、
薬剤師さんでいるところで打てちゃうということでしょ。ほら、もう、それは、打たなきゃいけ、打てる、ワクチンが なかったらそれはできないんだけども、
はい、
そういうことができる、簡単にできるのと、できる、できない。この間、歯医者さんが、
はい、
ワクチンを、注射したっていうのが、これはニュースになってるって。歯医者さんが、行けなかったんですけど、なぜですか。こういう、すべてのことがそういうふうな形で、今までの当たり前のルールというものが、有事の場合には必ずしも機能しないと。
はい、
だったら、これ一段落したらいつになるか分かりませんけど、もう抜本的な法改正をして、
はい、
今までの住み分けはそれでいいんですよ。だけども、ある一定の水準を超えて危機的状況になったらば、
はい、
そこは規制とかなんとかもっともっと柔軟に考えて、行かなきゃいけない。これができるような法律を改正して作っておくべきだと私は思います。
それやっぱ法律、さらにその先にはこう、まあ、議論になってますけど、憲法っていうところにも、
そうですね、まあ、でも憲法変えなくたってこれできるはずですよ、本来であれば。実 はあんまり言いたくないけど、反対する人は当然いるわけで、
はい、
ね、でもその人たちも全体のこの医療制度を守って、国民の命は守れないんじゃしょうがないんで、国民の命を守るためには医療制度ある程度柔軟にするということについてはコンセンサスを作っていかなきゃ、これだけ問題が大きくなってるわけですからね、と私は思います。
はい、では続いて、のニュースこちらです。アメリカとロシアの外相がバイデン政権発足後初の対面での会談。アメリカのブリンケン国務長官とロシアのラブロフ外相は19日、アイスランドの首都レイキャビクで会談しました。バイデン政権発足後、対面で米ロの外相が会談したのは初めてです。両外相はアメリカとロシアの間に相違があることを認めつつ、協調分野を模索、冷戦後最低水準といわれる米ロ関係の改善を目指す首脳会談の実現が今後の焦点とみられております。 まあ、協調分野、コロナ対策等々というのを、まあ、冒頭発言で挙げたりなんかもしておりました。
そうですね。まあ、本来アメリカの外交政策の重点が、はい、欧州なり中東からインド太平洋、その先にはまあ中国が念頭にあるわけですけれども、そういうふうに動いていく中でね、はい、本来戦略的に考えれば、アメリカはロシアと何らかの形で、握って
はい、
そして少なくとも二正面作戦だけ嫌ですから、中国に対してより集中したいというのが、私がもし戦略家だったらそう考えますよね。ところが実態としてはそうなっていないんですよね、
はい、
だってロシアはロシアで全く違う発想で、もうヨーロッパで、共産党、ね、ソ連が崩壊したら良くなるかと思ったら、どんどん NATO が広がったじゃないかと、
はい、
EU 広がったじゃないか、俺たちどうなって騙されたんじゃないかと思ってるから、ね、でその上でちょっとクリミアにちょっと手出しただけであんな経済制裁されちゃって とんでもない話なんだけど、そう思ってますから彼らは、ロシアからすればね、そうするとやはりこの経済制裁をどうやって解除させるかということがもう最大のプーチンさんの頭の中にあることだと思います。となるとロシアとしてはアメリカに対してやられてると思ってるから、
はい、
どんどんいろんな手を打つわけですよね。
押し返さない
と。対してもそしてアメリカの大統領選挙にも、ね、手を出したという説もあるぐらい、
はい、
そうなるとなかなかその現実としてはアメリカがロシアとの関係改善をしなきゃいけないってことは分かってるけど、実態としてはなかなか糸口が見えないという状況でようやくここに来たということですね。まあ良きにつけ悪きにつけ、トランプさんの時代にはですね、はい、ロシアとの関係非常に不透明な部分もあったし、わからない部分が多かったんですけども、今回、はい、バイデンさんになってより、まあ、まともな外交チームができていると思いますから、ここは長い目で見て、まあ、すぐに両国が関係改善するとは私は思いませんけれども、
はい、
ですぐに首脳会談が開かれるわけでもなさそうですけれども、方向としてはですね、そういう方向に行く、すなわち、まあ、当面は何ていうのか、解決ではないけれども小康状態を維持しておくということを、はい、念頭に置いて話し合ってるんじゃないかなという印象を持ちました。
なるほど。G7 の首脳会議が来月、はい、イギリスで行われると、はい、まあ、その辺の日程に合わせる形でプーチンさんと会うんじゃないかみたいなこと言われてますが、ちょっとそれはどうかな。
どうですかね。やはり、G7 ではやはりあれでしょうね、西側、特に、まあ、ヨーロッパの結束をまず考えなきゃいけない、ノードストロームっていうこのパイプラインの問題もありますからね、
はい、
そこはヨーロッパはヨーロッパでやらなきゃいけないことがあるんで、すぐに首脳会談ということではないかもしれません。首脳会談っていうんだったら日米韓の方が、
あ、なるほど、
大事だと私は思います。
なるほど。この時間、三宅邦彦さんとお送りしてまいりました。おはようニュースネットワークでした。
オーディブルはアマゾンのオーディオブック、ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける、つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題。オーディブルで聞こう。
続いて教えてニュースキーワードです。シャングリラ会合。イギリスのシンクタンク国際戦略研究所は20日、6月4日から5日の日程でシンガポールで開催の予定だったアジア安全保障会議を中止すると発表しました。このアジア安全保障会議は世界各国の代表が安全保障分野での議論を交わす場で、シャングリラ会合とも呼ばれております。この会議、菅総理大臣の出席が検討されていたわけですが、新型コロナ感染拡大のため会議自体が中止となり、菅さんの出張というものも断念という方向だそうです。
まあ、おそらくこれは今回中止と、はい、中止なんですか。じゃあウェビナーでもやらないということですか、
ね、どうなんですかね。
ウェビナーでやるんじゃないかな。まあ、いずれにせよこの種のね、
はい、
私はいつも町内会の年次会合、年次総会だって言ってんだけど、これミュンヘンで、まあ、ヨーロッパの安全保障に関して、
はい、
それからシンガポールではシャングリラがあって、これはアジアですよね、
はい、
それから中東でもやってますよね。まあ、いろんな形で年に1回そういう会合を開いて、これは、はい、非常に重要 だから中身がそんなに面白いとは私は思わない、何度か言ってたけども。
あ、
ただ
そうですか、
ええ、うん、あの、それはみんなプロの、
集まりですから、ね、
新しいことが出る場合もあるけれども、それよりも大事なことは、年に一回ね、町内会みんな集まって、
はい、
それで意見は全然違うけど、うんうんうん、まあこのいろいろな話をするってのは極めて重要なわけですよね。やっぱりそので学者もそれから役人も含めてですけれども、
はい、
そういう形で一堂に会する、そしてみんなで、まあ、脈を取り合うっていうんですけども、
脈を取り合う、
フィールドパルスっていうんだけど、まあ、どういうこいつはどんなこと考えてるんだろうか、
あ
どんな感じだろうか、絶対がどうなるかって、はい、いっぺんにみんなに会うと、なかなか把握しやすいですよね。それから当然のことながら各国、もともとはあの国防大臣を、
はい、
あのが集まる場だったので、そういうところではいろいろな意見交換が場外であると、実際に会談も開かれると。それからそうですね、あと10年ぐらい前、ぐらい、もっと前からかな、
はい、
やっぱり中国がどのくらい本気で問題解決にもしくはこの関心を持って出てくるかっていうのがあって、
はい、
あのその時期にはあの中国からの出席者がどういうふうになるかっていうのも非常に注目だった。いろんな意味で、あのみんなが一堂に集まってホテル借り切って、それでも足りないから他のところに行って、
はい、
みんなで集まって、まあ、これ本当に密なあれはないわけですよ、いい意味でも悪い意味でもね、
はい、
ですからこのビジネスのやり方が変わっちゃった感じがしますね、この2年ぐらいでね。これが開かれないとなって、まあ、確かに、はい、ウェビナーでやってもいいんだけど、
はい、
やっぱりこの息遣いというかね、その場の空気というか、そういうものを感じる意味ではやはり年に1回はぐらい集まって、やるのは良かったんじゃないかなと思うから、残念ではありますよね。それから菅さんが呼ばれてスピーカーだった、はい、これ残念ですけどね、やはりそこで政策の方針を出すということは、
はい、
やっぱり日本のプレゼンス、そして、今回菅さんになったということであれば、うん、それは良かったと思うんですけど、その意味ではちょっと残念。
あ、これイギリスのシンクタンクが運営しているもので、メインスピーカーとして日本の首相、はい、総理を呼ぶって、やっぱりそれだけこう日本のこう存在価値というか注目が集まってるんですか。
それはね、やはり昔からある程度安倍総理も呼ばれてましたけれども、
そうですね、安倍さん以来のところですね。
この東アジア、インド太平洋地域が注目されるようになって、
はい、
場所もシンガポールだし、
うん、
日本の出番っていうのは非常に大きいと思いますね。で特にこの数年間で、
はい、
よりまあ、クアッドもできたし、いろいろな動きが出てくるんで、日本が果たすべき役割大きいと思いますし、まあ、一昔前であれば本当に防衛大臣というか防衛庁長官がね、
はい、
そーっと言ってた部分があったんだけど、今はもう全く違う日本の防衛省も含めてですね、
はい、
役割を果たすようになったんで、非常にいいことだと思うんだけど、残念ですよね、開かれないのは。
なんかこうね、多国間で外交の場っていうと、まあ、私の素人が考えると国連とかそういうのあるだろうと思うんだけど、うん、やっぱそこと、そういうオフィシャルな場とはまたちょっと違うわけですか。
そうですね、こういう、やはりこうやって大体2日か3日やるとすればね、
はい、
その基調講演やる人がいて、で、まあ、夕ご飯は夕ご飯で、その前に基調講演、いろんなメインスピーチやる人たちがいますよね。それから分科会に分かれて、
はい、
でテーマによって、まあ、3つか4つか同時に開くわけですよ。だけどその間、まあ、時間が開くわけですよね。で全部見たって面白くないんだから、
はい、
そうするとじゃあちょっと何々大臣、ね、どっかのね、うん、国のね、
はい、
ちょっと意見交換しませんかと言ってどっかでやると、
はい、
いうことが結構意味があることが多いと思いますし、まあ、逆に言うと いっぺんに全部できちゃうわけですからね、これ
ワンストップでした。なるほど、今日のキーワードシャングリラ会合でありました。では続いてここだけニューススクープアップのコーナーです。
はい
はい、
はい、待ってましたよ。
あ、来ました、やっぱり。いや、ありがとう。
このために来たんだから、
そうね、この梅雨の蒸し暑さを吹き飛ばすよ、
ね、そうですね、
威勢のいいもんでいきたいと思います。
はい、
この時間最後のニュースをスクープアップ。今日はオペラ風、
オペラ風ね、
イエ
ス、いいじゃない、すごく
グラッチェ、うん、グラッチェ。フィリピン外交を分析。この時間、今朝のコメンテーター、外交評論家三宅邦彦さんにフィリピンの外交について分析いただきます。 産経新聞昨日付のオピニオンのところに、はい、ワールドウォッチ、まあ、連載されてます。そこでフィリピン外交、まあ、対中国ということも含めて取り上げていらっしゃいました。
まあ、フィリピンっていうのは島国なんだけれども、はい、まあ、中国の沖で残念ながら南シナ海に面していて、
はい、
中国の海洋進出でどうも島だの、うん、岩礁などをずいぶん取られてるわけですよね、
はい。
で、まあ、我々からすれば頑張ってほしいという気持ちはないわけじゃないんだけど、うん、まあ、ドゥテルテさんっていうのも面白い人で、
はい、
まあ、ナショナリストですよね。ですから中国に対して僕は本当は非常に不愉快な思いをして持ってると思うんですよ、うんうん、けしからんと思ってると思います、
はい、
だけど実際に中国のあの海洋てか海軍力も含め、うん、船舶の数、ね、そのやり方、
はい、
ほらとてもじゃないけどフィリピン対抗できませんよ。フィリピンは海軍も小さいし、それから沿岸警備隊も大したことないしね、ほらガチンコでやったら中国にとても勝てないですね、
はい、
そうするとガチンコで威勢のいいこと言ってね、それで結局島取られましたじゃ何もならないじゃないですかと。それよりもフィリピンに今必要なのは経済支援なんだから、
はい、
取れるものはいただいてね、もらってから、それでうまくバランスを取ってやりたいという、まあよく言えばですよ、そういう態度だと思うんですよね。でも実際にはもうフィリピンも含めてですけれども、中国のこの、あの地域への圧力、
はい、
どんどん強くなってるから、まあ、揺れる気持ち、時々威勢のいいこと言ってみたりね、
はい、
かと思うとフィリピンがそれこそ国際仲裁裁判所の、ね、判断 で、
ね、
フィリピン の、 海洋権益については、認めるような判決というか、まあ、判断を出したわけです、
はい、
それ中国は紙くずだって言ってるんだけど、同じようなことをフィリピンの、大統領が言ってると、これは俺中国と同じこと言ってるじゃないかっていう時もあって、まあ揺れてるということですよね。
そうですよね、まあ、先代の大統領の秋野さんの時にその判断が出て、でところがドゥテルテさんになってそれを紙くずだって言ったっていうところで、あれこの人親中なのかっていうところだったんですが、だからそれが僕は本心と思うとそれはナイーブが過ぎるって
ことですか。そうですね、でかと思うと そこの確か外務大臣がその直前だけれども、
はい、
とても口では言えない、あ日本語だったら言えるけど、出て行きやがれこの野郎っていうようなことを言ってるわけですよね、
はい、
南シナ海からね、
です
から、まあ、そのフィリピンの今の与党の中でも、まあ、中国に対する態度っていうのは揺れている、けしからんと思いながら、
はい、
私結果はできない、この中で、まあ、間で揺れてるんでしょうね、
これ出て行きやがれを、大統領が言ったら本当にやばいから、これ外相レベルで、
いや大統領って言っちゃうかもしれませんよ。
あ、なるほど、ドゥテルテさんなら、
だからどっちもどっちだなと思うんだけど、まあ、いずれにせよあまり美しい英語ではないですから、皆さん使わないようにしてください。
でこれそのもともと国際仲裁裁、まあ、ある意味国際法によってこう中国に対してこう対抗しようとっていう、はい、まあ、ある意味こう王道の手をこう打つっていう形をやって、
はいはい、
でそこからやっぱそれだけじゃダメなのかっていうところでドゥテルテさんに変わってっていう流れがあるわけじゃないですか、これやっぱ、やっぱ力の裏打ちってものがないと外交だけではこう難しいところってのがあるわけですか。
ね、やっぱりフィリピンの対応を見ていると、中国は物量で来るわけですよね、
はい、
そして、まあ、ある島なり岩礁ですよ、まずは漁船が来て、ね、囲んで、それから航船が来て、
はい、
ね、それで、フィリピンの方は苦し紛れにね、
はい、
ずっと、まあ日本で言えば海上保安庁、いわゆる、沿岸警備隊で対応するんだけど、向こうは航船なんですからね、はい、ところが、もうとてもじゃないけど数が足りないから苦し紛れに海軍を出す、そうすると中国が、お前は海軍出したな、お前はナイフを抜いたな、だったらこっちは自衛権だと言って取っちゃうと、
はい、
これやったら結局喧嘩腰になって取られるだけじゃないかという気持ちはわからないではないですよね。ですから非常に日本も頑張ってはいるんだけど、フィリピンはもっと厳しい状況にあるということだと思います。
本当ここ、まあ、日本だって全く人事じゃないと思って
みなきゃいけない。
でそこで、まあ、フィリピンもアメリカとこう同盟関係があると言いながら、やっぱり微妙なところがあるわけですか。
そうなんですよね、まあ、米西戦争というね、アメリカとスペインの戦争があって、
はい、
そしてその後フィリピンは 独立をするしようとするんですけれども、うんうん、独立戦争、フィリピンアメリカ戦争ってのがあって、米戦争、はい、これでやられちゃってですね、植民地になるわけですよね、アメリカが植民地持つっていうのはそれは稀なことなんだけれども、結局フィリピンでのやり方はあんまりうまくいかなかったみたい。だからやはり反米感情がどっか残ってるわけですよね。ですからそういう意味では非常に複雑な感情をアメリカに対しても持っていて、はい、中国に対しても持っていて、アメリカに頼らざるを得ないんだけど、中国がけしからんのだけど、そうは言ってられないんだよねという気持ちですね、入れていますよね。
その辺のこう感情ってものがマルコス政権が倒れた後のピープルズリベレーションの時に米軍出てけっていう風になった。
そう。それで1991年にはフィリピンの上院がアメリカの駐留をね、まあ事実上拒否して、それでアメリカがスービックとクラークという基地から出ていくと、それで今の南シナ海の問題が、まあ、顕在化していったわけなんで、まあ、その意味ではフィリピンの態度っていうのは非常に大事になると思います。頑張ってほしいとは思います。
やっぱりここをなんとか日本としても、まあ、サポートするっていう。
そうですね。それはやらなきゃいけないでしょうし、まあ、一番大事なのは沿岸軍隊の支援というよりもね、
はい、
やはりフィリピンが沿岸警備、自分の沿岸警備隊で中国の航線に対してちゃんと対抗できると、はい、いうことが大事なんで、日本はそれは協力できますから、沿岸警備隊っていうのは ある意味では軍隊ではないわけですから、
はい、
その意味では日本がやれることはまだまだあると。
先日海上保安庁のまさにその国際協力の部分の取材に行ったんですけども、はい、やっぱここはその軍同士のつながりとはまた別で、はい、その国際海洋法だとかっていうこの法解釈の部分の講義であったりとか、うん、あるいは実際のその拘束術であったりとか、はいはい、こう結構こう学ぶべきことって多岐にわたる部分があるんですね。
そうですね。幸いなことに軍隊を使わないで、沿岸警備隊、海上保安庁がいろんな趣旨、なんていうかな、問題の解決を自主的に最前線でやってるわけですよね。
はい、
さあ彼らの経験っていうのは非常に重要だと私は思います。
まあ、そういうののこう知識の共有と、そしてフェイスとフェイスでやっぱやってる人たち同士の交流っていうのが国産の、ね、だんだんつながってくるってあるんですか。
そうですね。彼らは武器を使わずにいろいろな取締りがある、
はい、
技術を持っていますから、ノウハウを持っていますから、それをどんどん共有していくっていうのは大事だろうと思いますね。
彼らも確かに海上保安庁のそういう人はやっぱこういう活動が自由で開かれたインド太平洋っていうのを、まあ、底辺の部分だけど支えていくっていう気持ちでやってるんですとおっしゃってました。
その通りですね。ただ海上保安庁は はい、あらゆる意味で軍隊の一部ではない。
ない。
しかし通常の国では、うん、はい、沿岸警備隊っていうのは軍隊の一部です。そこの部分は微妙に違うんですけどね。
まあ、あとはそうですよね、装備だとかそういう面でのサポートっていうのも、これは日本の国内から、やっていかなきゃいけない。
そうですね。まあ、しかし長い長い喧嘩ですから。
長い長い喧嘩、
これずっと続きますから、諦めた方が負けですから、諦めないで一生懸命続けていかなきゃいけないってことですね。
向こうは100年待ちますか。
100年ぐらい平気でしょ。
平気で待つ、なるほど。フィリピン外交分析というところで、そして日本もというあたりも含めて、ご説明いただきました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。ちょっとイスラエルとハマスの停戦について7時頭で宮城さんに解説いただきましたが、アメリカのバイデン大統領はイスラエルのネタニヤフ首相と20日電話会談したことを明らかにし、ハマスの停戦に関して対立を終わらせる決断を称えたと述べたということです。
まあ、それはそうでしょうか、
ね、それはそうでしょう、ね、
だからといって、はい、これやっぱりバイデン政権の前のオバマ政権の時からやっぱりイスラエルとの関係は決して良くなかったです。民主党はね、
民主党は、
トランプさんは随分違いましたけれど、
はい、
しかその意味ではこうやって、少しでも話し合いができるようになったことはいいことだと思います。
ここが安定し、ロシアとの関係も安定すると、やっぱ東アジアに本腰入れられるってことですか。
まあ、でもそんな世の中甘くないですよ。
なるほど、
そりゃそうですよ。中国だってロシアだってイランだって、
はい、
ちゃんとやるべきことをやるでしょうからね。アメリカにちょっかいを出してくる、出すから、アメリカがインド太平洋だけに集中できるとは私は思いませんね。
たくさんのメール、ツイッターいただきました。どうもありがとうございました。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。コメンテーターのラインナップ、放送した内容の書き起こし、インスタグラムや飯田浩司アナウンサーのポッドキャストなど、詳しくは番組ホームページでチェックしてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてください。